機嫌いかがですか。電気屋ウォーカーのコーヒーです。
アコリです。
レインです。電気屋ウォーカーはこの3人でお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、今日アコリがちょっとお話を持ってきてくれたんですが、プリンターの話をしてくれるってことなんだよね。
はい、プリンターの話をお話しします。
落ち着いて。ダメだよ。
落ち着いて。
まだこれからだから。
緊張してるようだけども。
若干。
今日はアコリはまあちょっとね、今までの経歴上プリンターにはこう一過言あるというか、結構詳しいんだよね。
それ誰が信じると思う？
いやいやいや。
誰が信じてくれるさ。
もうね、冒頭からアコリがプリンターの話をするって、うん、多分。多分、コーヒーさんの差し金みたいに思
う。いやいやいや、電気屋は基本的に前からお聞きいただいてる方はもしかしたらご存知かもしれないですけど、電気屋は基本的に持ち込み制なので、その人が話をするって言ったらその人しか調べてないという状態ですから。今回は正真正銘アコリの持ち込み企画です。
もう大層不安に思われてることと思いますが、で今回私がインクジェットプリンターについてのお話をさせていただきたいと思います。
はい。
じゃあ今日はプリンターの簡単な用語について、うん、は機種について、うん、っていうようなポイントでお話をしたいと思います。
はい、
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
はい。
始まるよ。
じゃあインクジェットプリンターなんですけれども、
はい、
毎年こう年賀状シーズンとか電気屋さんの年末商戦に合わせて9月の初めから半ばにかけて発表とか発売っていうのがここ何年もの傾向なんですけれども、
新商品の発表発売ってこと？
新しいプリンターの、そうそう、で今年もあともうちょっと電気屋さんに見に行ってみたら、うん、素敵なプリンターがちらほら出てきていて、うん、でその中でもたくさんやっぱり各社出しているから、うん、今日はちょっぴり絞らせてもらって、
はい、
エプソンとキヤノンの A4 サイズのインクジェット複合プリンターについて話がしたいなって思います。
はい、 A4 サイズまで対応したプリンターってことね。
そうです。
はい。
で、まあ一番基本的なことになるんだけれど、うん、複合プリンターってどんなプリンターだか分かりますか？
複合プリンターは、うん、プリンターだから当然印刷する機能がついてて、
うんうんうん、
スキャナーがついてる。
そうなんです、うん、プリンター自体にスキャナーやら、まあ、ファックスやらカードリーダーやら何やら、うん、がくっついたこう何箱型ロボットみたいな
ロボット、うん、
まあ、プリンターとスキャナーがついてるから複合機っていうことだよね。
そうです、うん、そんな感じで例えばそのパソコンを使ってプリントするっていうのが今までのプリンターのイメージ、まあここ最近じゃ少ないかもしれないけれど、うん、基本的なプリンター、うん、で複合プリンターになるとそれに加えてその入力機器であるスキャナーがついているからそれを利用して単体でコピーができますよとか。
ああそうだね。
そうそう、なんかよりその使いやすくなりましたっていうのが複合型のプリンターです。
はい。
じゃあコーヒーさんのお家にはプリンターありますか？
あ、うん、ありますよ、プリンター。
どんなプリンターですか？
複合機だね。スキャナー、うん、プリンターとスキャナーがついてるやつです。
うん、普段プリンターって使ってる？
使ってる、うん、プリンターは使ってます。あんまりそんなにいっぱい使わないんですけど、
うん、
文章を印刷したりするときと、
うん、
あと毎年年賀状は自分で作ってるので、
うんうんうん、
そんなので使ってるかな。
じゃあ文章印刷と年賀状がメイン、
うん、メイン、はい。
レイさんはどうですか？
私も服用機、あ、服用機じゃない
飛んでっちゃうよ
服用機
服用機何年くらい前に買いました？
だろう、新しいよ、去年、
こ
っち、
そんなもんだ
よ。俺も実は去年買った。
おでも今年のプリンターの話なんだけどね。
そうだよね。
そんなに毎年買い替えられません。
ちょっと尺を話をして、ぜひとも今年買い替えがしたくなるような話をしたいと思います。
はい、
はい、はい。じゃあですね、まずインクジェットの複合機でよく使われている用語についてお話ししたいですが、これの言葉なんだけれど、まあ、このその用語が綺麗さであったりとか速さにつながっていく結構重要なポイントになるので、まずはじゃあ一つ目に、
はい、
解像度って聞いたことありますか？
あ、解像度はあります。
ありますか？
あの、写真をね、撮るじゃない、
うんうんうん、
だそれで知ってるかな。
あ、なるほど、うん、で解像度って例えばモニターの解像度とか、もちろんその画像の解像度とか、うん、いろんなのに使われているけれども、今回はプリンターとスキャナについてです。
はい、
で単位が DPI、うん、これなんかドットパーインチっていう意味らしいんだけれども、うんうん、その1インチの正方形、1インチ四方の正方形の中にプリンターであれば最高で何粒打ち込むことができるのか、
うん、ドットって点っていう意味だもんね。
1インチって何センチ？
だいたい 2.5 センチぐらいなのね。
へ
ー、まあ、うん、私の手だとちょうど親指と人差し指で丸を作ったぐらいなのかな。このぐらいの中に最大で何粒打ち込めるか、うん、逆にスキャナだったら、スキャナは読み込む機械だから何粒ぐらいの密度でこう情報を吸い取ることができるのかっていう。
なるほどね。
それが解像度って言います。
うんうん、わかりやすい。
でその解像度がじゃあ低い高いでどういう風に違ってくるのかっていうと、うん、まあもうどのぐらいの粒が打てるかどうかっていうことは、粒と粒の間隔が狭いか広いかっていうことも想像できると思うんだけれども、
うん、
たくさん打てばその分綺麗に見えるようになります。
その粒々が、なるほどね、で1つの四角の中に4つしか丸が入ってないのだと丸が見えちゃうけど、
そうそうそう、
100個丸が入ってれば丸じゃなくて何かに見えるかもしれないってことでしょ。
で具体的に解像度が高いそして低いっていうので、うん、見栄えがどういう風に変わるのかっていうと、
うん、
あのちょっとカタカナ用語使うんですけど、グラデーションとか、うん、まあ、色の階調とかっていう表現をするんだけれども、うん、色がその変わっていく過程、うん、たくさん粒を打てるっていうことはそれだけ色も多く使えるっていうことで滑らかに見えるのね。
なるほどね。
だからその同じその茶色でも、なんで茶色で表現しちゃったんだろう。もっとピンクとかにすればいいかな。まあ茶色でも薄い茶色から濃い茶色まで、
うん、
この色の表現がとっても綺麗ですよって。
身近なんかを想像するといいかもしれないね。
いいね、表現綺麗だね、
うん、グラデーションがね、赤と黄緑、青藍紫と虹はぐーっとこう色が自然とこう変わっていくけども、
うんうんうん、
あれをいくつの何色の色で虹を再現できるかっていうことだよね。
そうそうそう、
7色しか使えなかったら当然赤と黄緑、青藍紫しかできないけど、
うんうん、
じゃあ14個だったら赤と黄の間の色とかが使えるようになるから、もっと綺麗に映るってことでしょ。
うん、ちょっと難しいけど分かんなかった。そうそうそう、なんだと思う、
うん、それはどっと もっともっと細かくしていけるっていう感じかな。
そうだね、まあ、うん、数がたくさん打ち込めるっていう、
うん、
でその例えば書いている表記の仕方なんだけれど、
はい、
例えばプリンターであれば横 9600×縦 2400×掛け算の合計が全部で打ち込める数ですよっていうような表記が一番多いんだけれども、
横 9600？
そうそう、
さっき言ったインチが 2.5 センチぐらいって言ったよね。
そうそうそう、
2.5 センチの中に横に9600個並んでるっていうことだよね。
そう、9600、そして縦が2400。
改めて聞くとちょっととんでもない数だよね。
気持ち悪いでしょ。
気持ち悪いって言われ
て。でね、 なんか私が初めてそのプリンターっていうものに関わった時は、
うん、
720×とかね、もうそういう、もう、なんていうの、丸一個違うレベルの時だったんだけれど。
10分の1、今の10分の1ぐらいの綺麗さでしかできてなかったってことか。
そうそうそうそう。で、それがすごい、まあ、綺麗だね、写真綺麗だねって言われ始めた出だしで、今はもうその10倍綺麗になってるのね。で、ただちょっと気になるのが、なんで横が9600で2400って、ちょっと、なんていうか、不釣り合いなイメージがあって、あるんだけれど、
縦も9600でしてよ。
そう思うんだよね。私もすごく思うんだけど、これはプリンターの構造上しょうがないことで、後でちょっと説明が出てくるんだけれども、うん、あのヘッドっていう、プリンターヘッドっていうものが横に動くのね。
うん、
プリンターって紙が縦にドゥドゥドゥドゥドゥッと出てきて、インクを落とすための機械はシュッシュッシュッって横に動いてるの分かるでしょ、うん、
旗折りの機械みたいな感じだよね。若い人には分かりにくいか。
いや、分かりやすいよ。うん、鶴の恩返しね。
そうだね。
そんな感じで、うん、そのヘッドの動きに対してそのインクを落とすっていうのはすごくより簡単らしいの、用紙を流すよりも。用紙の流れでその縦が決まるから、どうしてもちょっと差が出てしまうんだって。
あ、横に動かすのはすごくスムーズにこう細かく動かせるけど、紙を動かすのはちょっと大変だっていうことか。
あとはスピードを考えると、そんなね、その9600分を打つような紙の流れにしちゃえば、まあ、数字で言うとこれも3倍ぐらいの数字になってるよね。3倍時間がかかっちゃうってなるんだって。ということで、あの実際自分 の、 その人間の目で見た時に差し障りがない縦っていうのは2400で十分だとか、まあそういうことがあるらしく、縦と横の差はあるけれども、それは綺麗さには人間の目で捉えられる範囲で問題はないっていうことだそうです。
じゃあ横も2400でいいんじゃねって思うけど、そういうわけじゃないんだね。
そういうわけ
じゃない。画質はバクッと落ちちゃう。
あ、そっか。
これは今あるそのプリンターの中での最高解像度で紹介したけれども、
うん、
まあ、もちろんこれだけではない、解像度はもちろんこれより低いものもあります。
なるほど。
はい。
電気屋ウォーカーはパソコン、カメラ、携帯電話、家電、オーディオなど電化製品の話題を分かりやすく、電気屋での買い物をもっと楽しむためのポッドキャスト番組です。
で、次に今度はピコリットルっていう表現聞いたことある？
ピコイオンなら知ってる。
でしょ、言うと思った。いや、思ったのよ。で、ピコって要はとってもとってもこうちっちゃこいっていう表現。
そうだね、ナノより小さいんだよね。
そうそうそうそう。で、ピコリットルっていうのが、例えば1ピコリットルだったら1兆分の1リットルっていうね。わかんないんだけどね、もうそれ1兆とか言われても。
兆分の1、わかんねえな。
わかんないんだけど、要はその9600打ち込む中で、それがないけどね、ないけど1リットルだったらはみ出るよね。
うん、そうだね。
1インチはみ出る。
はみ出るというか大変なことになるよね。
持ち切るのが大変だよ。
で、より小さい粒をたくさん打ち込む。これが綺麗さの一つの決め手になっていて。
あ、で、そうか。
そうそうそう。で、1ピコリットルって今で言うと、まあ本当最小に近い数字なんだけれど、一応なんかあの私が聞いた話だと、2ピコリットルっていう小ささであれば人間の目ではもう粒の点が見えないんだって。
へえ、もう見えないんだ、肉眼で普通にパッと見て 2ピコリットルの点があってもわかんないってこと。
見えないって。で、これがじゃあその解像度と組み合わさるとどんな風に良くなるかっていうと、うん、そのプリンターってまだちょっと使われてる色の話はしていないんだけれど、うん、白インクって聞いたことないでしょ。
白ないね。
で、その昔アルプスとかで、あのインクリボンっていうのを使ってた時代は、うん、なんかそういうそういうなんか白インクリボンとかもあったっていう話は聞くんだけれど、インクジェットプリンターでは白インクはないわけだ。
ない。
そうすると白はじゃあ何に頼っているかっていうと用紙の色に頼ってるのね、うん、
要は印刷をしないことで白を表現してるってことだよね。
そうなの、うん、でそれを例えばだけど白い部分を突然白っていう風に何も塗らないだけだったら塗られてる部分とすごい差が出てしまうわけじゃない。
うん、
でハイライトっていう表現をしちゃうんだけれども明るい部分ってどうしても白っぽく見えてくるじゃない、
うん、
子供のほっぺのてっぺんの部分とかピカって光ってたりするでしょ。
そうだね。
でその色が変わっていく肌色の薄くなっていく段階を表現するときに粒がでかいとその部分に黄色とか赤の点々点が昔見えてたのね。
あ
でその粒々が見えないくなってくるっていうのがそのピコリットルでインクの小ささとそしてたくさん打ち込むことができるっていうこの技術がより写真をきれいに見せてくれるっていうこと。で今話した2つは今も言ったけれども写真の時であります。高ければ高いほどいいのは写真の時で文字を打つ時にそんな緻密に打っていつも時間かかってたらとてもみんなプリンター嫌いになっちゃうからその文字の印刷の時は最高解像度とか小さなインクとかは使っていないです。その時は賢く解像度を落として一つ一つの粒の大きさを大きめにして早く出すっていう風に切り替えてくれてるのがプリンターです。
あ、それは何？その9600のやつは9600で全部するんじゃなくて、
うん、
写真の時と字の時で字の時はもっと落としてやるんだ。
そうそう、
それはその自動的に切り替えてくれる。
でこのプリンターの解像度とインクの大きさを切り替えるその切り替えはプリンタードライバーがやってくれるんだけれど、
うん、
それは決め手になるのは用紙なのね、
うん、
普通紙っていう設定にすれば解像度は自動的に普通紙専用の解像度インクの大きさも普通紙に合わせた大きさに変えてくれて、
うん、
いやそうなんだ。
そうなの。で用紙は各メーカー自分の持っているその例えば、キャノンであればプロフェッショナルペーパーとか、うん、なんかそういうような用紙の設定それぞれで一番いい紙の用紙にすることによって一番いい解像度一番小さなインクを使うっていう仕組みにもなっちゃってる。
それは知らなかった。あれは
結構ね難しい
ただ単にその用紙に合わせた、うん、あ、そっか、でも、ああ、そういうことなんだ。
そうで、プラスアルファして、ちょっと今パソコンをね、見ていないから、想像つきづらいかもしれないんだけど、その用紙の設定の他に、早いとか、綺麗とか、うん、実に曖昧な設定なんだけどね、
早いとか、確かに
普通とかね、何が普通なんだよって思っちゃうんだけど、うん、あとは、最も綺麗にとかっていう、まあ、4段階ぐらいの設定が各メーカーできて、それも、解像度の決め手になります。で、綺麗さに関わるものでもう一つ大事なのがあってインク、
うん
でインクがその例えば今だとメインになっているのは独立インクタンクって言って、
うん、
基本的にプリンターの色の表現をするのは黒、赤、青、黄色、
うん、
この4色が一番メインになってくるんだけれども。
なるほど。
そう、あとはなんかちょっと薄い赤とか薄い青とか、うんうんうん、暗い黄色とかいろいろあるんだけれど、
うん、
基本的には3色、
うん、
でこの3色の中にまず種類が染料インクっていうのと、うん、顔料インクっていうのがある、ね、
あ、聞いたことある聞いたことある。
ある、うん、で染料インクっていうのはイメージすると水彩絵の具、で顔料インクっていうのは、まあ、イメージで言うと油絵の具みたいに水に溶ける溶けないっていうようなイメージをまずしてもらって、
うんうん、
でじゃあ水彩絵の具のいいところってどんなところだと思う？
タッチが柔らかいとか、
うんうんうんうん、
ぼかしたりとか、やね、淡い感じとかって水彩絵の具だよね。
そうなの。赤と青を混ぜると紫になるとか、色と色の調和がすごく綺麗にいくのが染料インクで、
パレットでグリグリってやってるもんね。
そうなのそうなの、うん、そんな感じ。それを用紙の上で気持ちやってくれている、
うん、
だから から鮮やかであったりだとか、
うん、
あとはいろんなその海調が綺麗に見えたりだとか、
うん、
でも弱点は水に弱い、
あ、
ね、にじみやすいなんていうのが弱点、
うん、なるほど。
顔料インクは逆にまあその水に強かったりとかするんだけど、
うん、
でここに顔料インクには種類がちょっと2種類あって、
うん、
今回その紹介させてもらう A4 サイズのインクジェット複合機で使われているのは文字が綺麗に見えますよっていうのがメインの顔料インクなのね。
なるほど。
でも脱線しちゃうんだけど A3 型のプロ指向のプリンターの中には写真用顔料インクって使っているプリンターもあって、
うん、
で今回はちょっとその話は本当しないんだけれども色の数が多くってで色褪せがしづらくて、
あ、
ただ若干ねその鮮やかさにはやっぱり欠けてしまうんだけど、うん、悪く言うとくすんで見える、
うん、
でもよく言うとなんていうのマット感があるっていう
表現難しいってことはね
で、まあ、プロ指向のそのプリンターで使われている顔料インクとはちょっと今回違いますよと、
うん、
写真が美しい顔料インクじゃなくて、うん、文字が綺麗に見える顔料インクっていうのが今回複合プリンター A4 サイズの複合プリンターには含まれています、
うん、
でインクにはこの2種類があって、うん、一応その写真が綺麗だなって見えるのは染料インクっていうインクを使っている方が、
うん、
あの鮮やかに綺麗に見えます、
うん、
であの顔料インクっていうのは文字用のものなので今回のその紹介する機種の中で、うん、光沢用紙に使える顔料インクは含まれていないです。
うん、
普通紙に対して使える顔料インクしか含まれていないです、
うん、あこり先生質問です。
はい、
私の認識だと、
うん、
最近のっていうかここのところインクジェットプリンターで使ってるインクは全部染料インクだと思ってたんだけど、
うんうん、
そうではないんだ。
540開けると黒2個入ってるはず。
ああ
、ああって
あお
でしょ。これちっちゃい黒が染料ででっかい黒顔料なの。
マジっすか。
マジっすよ。
あのね、今ちょうどこの前インクを買って、
うん、
あの手元にインクが5色お得セットっていうのがあるから見てたんだけど、はい、確かにね、あのシアンマゼンタイエローと黒ともう一個黒があるんだよね。
だ
よ。あ、これが顔料なんだ。
それそれそう。で、用紙の設定普通紙にした時には顔料を自動的に勝手に使っちゃうシステムになってるのがその機械。
はあ、すごいね。
そうなんだよ。
黒が2つあるのは顔料用、顔料インクと染料インクがついてる
から。これがね、結局今ここで説明しない理由がこれね、機種ごとに違うの。
なるほどね。
そうなので、
じゃあ次行こう。
そんな感じ。
はい。
で、これでとりあえず綺麗さを表現するためのまず3つ、解像度とピコリットルとインク、
うんうんうん、
そして続いて今度はまあノズル。ノズルって聞いたことある？そのままかもしれないけど。
ノズルはあれだよね。ガソリンスタンドにて、
そうそうそうそう。
給油するときに突っ込むやつノズルだよね。
そうそう。まあ要は穴。
穴っていうかチューブのパイプの方だよね。
そうそうそう。今回のプリンターで表現するノズルっていうのがインクを噴射するための穴のこと。
うんうんうん、
で、今度はプリンターのインクヘッド。ヘッドヘッドってよく言われるんだけれども、これはノズルがついている部分。
そうだね。
インクにじゃない、用紙にインクを噴射させる部分。
リセッシュとかのスプレーの出口っていうことだよね。イメージとしては。
横にシュンシュンシュンシュンって動いてるあれを、まあ、ヘッドっていうふうに表現します。
はい。
はい。
はい。まあ、大体ちょっとこんな感じで、あとはちょっと話を、プリンターの機種の話をしながらまた触れていきたいと思います。
はい。
で、今回、2年ぐらい前から、どんどん流行り出しているのが無線機能。
無線ね。
うん。まずもう今回からドーンと押し出しているのは 無線 LAN 内蔵プリンターっていう、
それはキャノンもエプソンも無線 LAN 内蔵っていうのは
ついている機種がメインの機種になってます。今までは一番高いのにだけついてますよみたいな。でも今回はあの一番売れ行きが良くなりそうな機種についているっていう。
なるほどね。もう技術としてこなれてきたっていう感じなんだね。
こなれてきたっていう。求めやすい価格帯の中に入ってきてるから。
なるほど。
そうなんです。
かなり一般化してきてるってことだね。
そうなんです。そして一般化してきていると同時にその設定が楽ちんになりました。
おお。具体的には
で今の例えばバッファローで表現すると AOSS っていう、
はいはいはいはい、
ワンタッチのボタンがついてるルーターがあるんだけれども、
うん、
プリンター今単機能で単体で操作できるものだから設定の中から無線 LAN の設定っていうのを選んであげて、
うん、
AOSS のボタンポチッと押して、
うん、
そうするともうお互いに求め合ってくれて。
なるほど。求め合ってくれて
キュキュキュキュッとこう。
じゃあ AOSS とか、まあ、ワンタッチで無線 LAN が接続できる機能を持ってるルーターとであれば、
うんうんうん、
ボタン一つでできるってことなんだね。
そうなの。
それは便利だ。
簡単でしょ。
簡単だね。
でしょ。だから、まあ、例えば子供さんであったりとかおじいちゃんおばあちゃんとかもやってみるかもしれない、うん、
かもしれない、
ね、分からない。お父さんがやっぱやるかもしれないけれど、
結局はお父さんだと思うけど、うん、
でどうしてじゃあ無線ってチヤホヤされるかっていうと、
うん、
無線でプリンター使えるって言ったらどんなメリットがありますか。
もう遠くで使えるっていうのが一番便利
だよね。あとはご家族がたくさんいらっしゃる方はお父さんのパソコン、お母さんのパソコン、僕のパソコンみたいな、
うん、
家の中に何台かある時にもみんなで共有して使えますって、
うん、あ、これは1対1じゃなくてもパソコンが3台でプリンター1台とかでもできるんだ、
うん、そうなんです、
うん、これは便利だ
ね。でこれで無線 LAN っていうのがその一番人気が出そうな802っていう機種についているんですが、うん、価格が価格がこれはちょっとあの某量販店のネットで見てるんだけれど、うん、26,300 円前後。普通このぐらいの機種はだいたい3万円ぐらいが今までの傾向だったから、プリンターの価格的にはすごく安い。売れ行きが一番いいものだ、いいものだとだいたい3万円ぐらいだったから。
なるほどね。
そうなんです。
じゃあちょっとお買いやすくな、お買い求めやすくなってきてる。
安い価格になってます。
うん、
無線以外のちょっと機能について。
はい、
はい、でまずはこの機種は染料インクの6色インクです。
6色ね、染料、
はい、うん、そしてまあ、強インク200って言われてるんですが、
あの全身タイツのマッチョの人のやつね。
ご存知でしたか。
はい、知ってました。もちろん
歌もあったんだよ。
そうだ。
そうで、このインクは用紙との組み合わせですごくそのアルバムだったら200年なんて言っちゃったり言わなかったり。
200年色褪せないってこと。
そうそう。
おお。
で言われているインクを搭載しているプリンター、個人的な意見を言わせてもらえれば、
うん、
まあ、200年生きてるってことはまずない、
うん、
し、あとは今そのデータとして保存しておけるわけですよね。
そうだね。
だからそんなにね、その200年持つインクじゃないとダメなんだっていうことはないとは思うけれども、
うん、
ただパーフェクトな状態で保存できる人ってそんなにいないから、
うんうん、
やっぱ写真立てとかに入れるでしょ
う。そうだね。
だからその上では200年持たないけどより長く持ちますよっていうのが強インク、
うん、なるほど、うん、
です。はい、
はい、わかりました。
そして休止は全面2段っていう表現を使っているんだけれど、
う
ん、
休止っていうのは紙を入れるあれだね。
そう、うん、用紙を吸い込む部分が本体の下にカセットがついていて、
うん、
上の段に L 版だったりとかハガキ、そして下の段に普通紙、
うん、
っていう風に2段に分けて入れておけますよっていう機種で、
1つのトレイの中に2種類2段入れる場所があるってことか。
そうなんです。 そして今までプリンターで一番イメージが強かったプリンターの後ろの方に紙を立ててて、重力も使った上でスルスルスルっとこう後ろから前へっていうような休止はこれにはついていません。
え、はい、はがきとかどうすんの？
もう前からいきます。
はがきで両面印刷できるって言ったよね。
うん、
それも前から行くの？
前から行って一回出てくるのね。
うんうん、
あ、まあ前からっていうか、そうね、そうプリーンと行ってで戻って八の字描いて、うん、また出てくる。
大丈夫なんだそれで。
まあ、はがきの厚さであれば大丈夫。
ああ、すごいな。
ただこれはあのプリンターメーカーは厚くてもはがきまでにしてねって歌ってるから。それ以上厚いものを使いたいってなったら、うん、まあもう。あ、
それ以上ね、なかなかそれ以上厚いものってないから。
そうそう、ああ、ないでしょうそんなには
。ただもうちょっと心配ではあるよね。
うん。
そしてあとはあのフラットベッドスキャナーの CIS レンズを搭載しているスキャナーが上にくっついているから、それでコピーがもちろんできます。
なるほどね。
はい。であとあのメモリカードを挿してあげたりするスロットもついてます。で一応解像度が 5760×1440で、粒の大きさは 1.5 ピコリット。
お、
写真印刷についてなんですが、
おい、
一口に言うととっても綺麗です。
お、
まず解像度さっき9000何ぼっていう話をしましたが、
うん、ちょっと低かったね、ま、今の。
そうなんです。ただエプソンのこのプリンター基本になる4色以外に薄めの赤と薄めの青が入ってるのね。
うん、6色って言ってたもんね。
そうなの、うん、だから解像度が低いっていうのはありますけれども、色の数が多い分、
それを補ってるんだね。
そうそう、補ってくれて綺麗なグラデーションが出せる。
なるほど、
はい。であと、メモリカードを挿してダイレクトで印刷する場合、自動補正って聞いたことありますか？色補正なんですよ、写真の時は、
うん、
この機械が一番綺麗に見えるだろうなって思う色に直して出してくれます。
じゃあちょっと写真の撮影に失敗したやつでも、
うんうん、
プリンターが少し良くしてくれるってことなんだ。
そうそう、
おー賢いね
だ、うん、で、あとはあの手書き合成。
ああ、
レインさん想像つきます？レインさんとかやらないかな？
なんか、
うんうん、
見た記憶があるぞ CM で
一度その写真自体を普通紙に薄くこうプリントしてくれるのね。でその上に好きな色のペン、
うん、
自分の好きな色のペンでアコギだよとか、
うん、
コーヒーさん上とかあとレインさんの鼻から鼻血とかそういうのを直接その写真の上に書き込む。
その薄く出したやつに書き込むのね。
そうそうそうそう、うん、そうするともちろん使ったペンの色で合成されて写真が出来上がってくれるのね。でこれはエプソンのこのエプソンの機種で手書き合成ができる機種で面白いなって思ったのはモコモコペンって言って、
うん、
自分で書いたその字がちょっとモコモコ可愛い、
うん、
立体感のある文字になってプリントされてくるなんていう機能も入ってます。そんな感じになってきます。
面白い。
面白いでしょ、
うん、
白い。
でそうそう、あとはあの写真機能であのパソコンとかをつな使うとあの小顔補正っていうのが
マジで？
でこれね、あの
私ちょっと小顔補正、
そう、私ちょっと顔が丸いの。
あ、知ってる。丸いよねちょっと言えないよね。
うなんか結構なんかわかんないけど丸顔なの
不思議だね。
そうなのよ、うん、で私それでちょっとやってもらったことがあって、
小顔補正
気持ち悪かった。
気持ち悪かった。それは見慣れてないだけだよ。
そうだね、なんかねちょっとね、なんて言うんだろう、こう美人顔みたいになるの。
おすごいじゃん
気持ち悪かった。
それは気持ち悪いっていうのはあの写真が気持ち悪いじゃなくて違和感ってことだよね。気持ち悪い顔になって出てくるってことじゃないんでしょ。
ああそう、でも多分見慣れないよね、みんな勝手に小顔をされたら。
小顔したやつを他の人が見てなんて言った
笑ってた。
あ、
ぽくないぽくないみたいな。
あ、そっか、難しいね。
そうなんだよね。やっぱりそのほら、なんていうの、表現で言うと私の場合ほら顔が猫みたいな顔ってよく言われるんだけど、猫がさ人間みたいなシュッとした顔になったら気持ち悪いでしょ。あれあれ、
モデルに問題があったってことね。
そうそうそう、あんな感じの違和感がすごいあったけど、うん、ただもしかしたらやる人は少ないけど、あのそういうなんかネタ的に遊ぶことはできるのかな。もしくはちょっとほらコーヒーさんがジャニーズのオーディションに応募したいとか。ちょっとそういう時に使ってもらうとか。
なるほど、じゃあジャニーズ応募する時は考えます。
ナチュラルフェイスっていうのが。ナチュラルじゃないじゃない
ですか。でもそういう顔を認識して小顔にしてくれるってことなんだ。
でこれまあちょっとした今のは私のネタなんだけど、実際このエプソンの言い分としては、その写真にすると本物の自分の顔よりも丸くなって出てくることが多いからっていうのが理由らしいです。
あ、じゃあより自分の印象に近づけたいっていうことね。
そういうことです。 であとは、CD や DVD の上に直接印刷ができます。
はい、レベル印刷。
はい、でここでこのエプソンのこの機種のすごくいいなって思ったところは、うん、特にトレーの上に CD を載せるんじゃなくて、うん、トレー内蔵型なんですね。
ん、CD、いつもレベル印刷って言うとあのなんか変なプラスチックの板みたいのに、
うんうんうん、
こう CD はめて、でそれをなんか所定の位置みたいなところになんかこう微妙に合わせて差し込んでってやるのがレベル印刷じゃないの。
そういうのがまあ今までのメインだったんだけれど、うん、この機種あと他にもあるけど、エプソンではトレイが内蔵されていて、その上に乗せたらこう吸い込んでくれますよっていう。
あ、じゃあ何、その別にトレイじゃなくてこうトレイがウィーンと出てきてそこに乗せてみたいな。
あ、そうそうそうそう。
あ、じゃああのいわゆる CD みたいな感じで CD をトレイに入れてウィーンって機械に入っていくみたいなイメージでいいのかな。
まあ、そんな感じです。
お、それは面白い
でしょ。
便利だね。
便利なんです。で、あとは自動両面印刷の機能がついています、
うん、
ただここでちょっとだけ注意点なんだけれど、
うん、
自動両面印刷をするためにはオプションで9000円ぐらいするユニットをご購入いただかなければいけない。
なんだ、高くね。高くね、それ。
結局まあ若干1万円ぐらい
上乗せする。うん、プリンターだって2万6000円だよね。
うん。
ああ、両面印刷。
ただ、まあ、やんない人もいるからなのか、
ね、
悪いように撮るとその自動両面印刷のユニットをつけると本体が大きくなっちゃうからっていうので、そのプリンター自体を小さくするためにあえてオプションにしてるのか、ちょっとそこまでは
な。そうね、ニーズはそんなに高くないだろうからね。
そうなんですよ、
うん、なるほど。じゃあ両面印刷はできるけどそれはオプション扱いですねよっていうことはね。
そうなんです。そんな感じ。これがちょっとまあ簡単な802についてで、うん、これは一応黒と白の2色使いです。
あんとプリンターの色がってことね。
ごめんなさい、そう、プリンター本体のね、あの色が黒と白がある。
あ、じゃあお部屋のテイストに合わせて黒いプリンターか白いプリンターを選べると。
そうなんです。
なるほど。
で、だからこのまあ今年でこうすごく変わったなって面白いなっていうのは、無線とかに、うん、その本体が好きな色選べたりだとかっていう。
やっぱ設置場所を選ばないとか、あとは操作がですね分かりやすいとか、ブラッドなデザインでインテリア、そのリビングとかに置いても景観を崩さないみたいなことを盛んにアピールしてたような気がするから、
うんうん
う
ん、
そういう意味でこう今まではパソコンの仲間だったプリンターがもう少し家電に近づいてきたのかなっていう気もするね。
あー、言う通りかもしれない、
ね、
今コーヒーさんが言ってくれてハッてなっちゃったんだけど、
うん、
一応その操作方法が楽ちんだっていうことで、
うん、
あの LED ステータスバーって言って、
うん、
自分が写真印刷したいってピッて押したらそれに関連するボタンしか光らないっていうシステムが搭載されてます。
へー、わかりやすい。
そうなんです。
やっぱりあれだよね、うん、ボタンって いっぱいついてる、押せない、押しても意味がなかったりするけど、どこ、うんうん、どこは押せますよとかどこは押せませんよっていう表示は出てないから、
やたら押せる、
そうそうそう、あれあれ違う違うってやってるだけ、
うんうんうん、
だその点では面白いね、便利だよね、
うん、しかもあの LED っていうかカチッと押すボタンじゃなくて触れるやつ、
ああ、タッチ式なんだね、
ピッチ
ね、
タッチなの、そう、
うん、なかなか面白い、じゃあお掃除も楽ちんだね、
だ
あなるほど、
はい、うん、以上がエプソンのプリンターでしたね。
電気屋ウォーカーはパソコン、カメラ、携帯電話、家電、オーディオなど電化製品の話題を分かりやすく、電気屋での買い物をもっと楽しむためのポッドキャスト番組です。
説明した802と、まあ、なんていうの、敵対というか、なんていう、
敵対せめて競合とか、
ね、
敵対はしてないから、
ラインナップ的に、まあ、そのキャノン側で言うと、はい、MG-V130 っていう機種、
それが大体同じ ランクというか同じモデル、あの クラスのモデルなんだね。
そうなんです、値段、はい、おおよそ同じぐらい、
あ、26,000円前後と、
そうなんです、
はい、
でこの機種も先ほどエプソンが黒と白がありますよって言ったと同じように、
うん、
シルバーとブラック2色で本体の色の違いが、
シルバーとブラック、
シルバーとブラック、
はい、
でじゃあまず解像度、
あ、解像度、うん、
これちょっと一番初めに触れた 9600×2400、
エプソンは5000何がしたんだよね、
5000何がし
たの、キャノンは9600、
そうなんです、
お
で一応一番小さいインクのサイズは1ピコリットルです、
お
これもエプソンは 1.5 だった、
そうなんです、
お
でここでちょっとした注意点があって、インクの数が6色っていう表現になっています
、さっきも6色だったよね、
うん、
さっきも6色、
うん、なんで注意しなきゃいけないんだ、
表現っていうのが気になるな
そうそうそう、インクのそのまあ色の違いといえば違いだけれども、黒のインクがまず2つ使われていて、
おおおお、
黒が染料ブラックと顔料ブラックの2つ入ってる、
うん、ああ、さっきのあれ顔料、
そう顔料、
うん、
片方は光沢用紙にきれいに出る染料のブラック、でそのブラックをじゃあそのまま普通の印刷、普通紙へ印刷すると若干ブチるんです、
ブチる、
ブチるって表現おかしいのなんていうの、
ブチるって何、
ブチる、
にじむ、にじむ、
あ、にじむね、
そこ突っ込まれると思わなかったよ、
なんかブチ切れるとかそういう、
そうか、
大変なのかな、黒男の野郎みたいなな
んか怒り出すのかみたいな、
そうそうそう、そうなんです、ブチるんです、
ブチるね、にじむ、
にじむ、
にじむんですね、
そうで、キャノンのこの機種の大きな特徴としては、少し容量の大きめな顔料ブラックインクっていうのを搭載しています、
はい、
でこれを使うとレーザープリンターって聞いたこと
あるね、うん、あります、あります、
でにじみが少ない、実際本当にその普通紙に水をジャバッと垂らしてもインクがにじまない、
おお、
そんなブラックを入れてくれています、でまずこうするとブラック、ブラック2色のブラックと、あとは基本的な青、赤、黄色、
うん、もう一色は、
もう一色はグレーっていう色が入ってます、
で
北海道出身の
そうだよ、
それは最近アルバム出したけど、
うん、でも黒黒と2色あって、
うん、
まあそれはお互いに使い分けるとして、
うん、
もう一色はグレーなんだ、
そうなんです、
だってエプソンはマゼンタの淡い色とか、
うん、
そういう選択だったんだよね、
そう、ライトマゼンタ、ライトシアン、
そうだよね、
そう、
なんでグレーなんだろう、
でここでその赤の薄いのとか青の薄いのがあると、
うん、
例えばこれはシャドウ部分に一番影になる部分に関わってくるんだけれど、
うん、
人間の顔でいう首に、顎からこう首に差し掛かる部分って、うん、ちょっと暗くなるじゃない？
二段に映ったりとかね。
これちょっと、もうちょっとつぼっちゃったね。
まあ、影になりやすいからね。
そうだね。いろんな意味で。
で、その影になっていく部分で、薄い赤とか薄い青をブラックに混ぜて、黄色とかもね。
うん、
それで真っ黒じゃなくて、淡くこう黒青くなっていく部分を表現するんだけれど。
ああ、それはそのエプソンは、薄い色と黒を組み合わせて、暗い系の色を出してるってことね。
そうそうそう。
なるほど、なるほど。
で、それができないために、
うん、
そのグレーを混ぜることで、シャドウ部分の表現を上手にしてくれるっていう。で、その写真でいうシャドウ部分って、どういう風にこう、実際見えてくるかっていうと、そこがしっかりしてると立体感が生まれるっていう。
うん、そうだね。立体感は確かに。
ということで、グレーインクを今回新しく搭載して、高画質を。
じゃあ、エプソンとキャノンでは、その影を作る部分、影の色を作る部分でのアプローチの仕方がまるっきり違うってことなんだ。
そう、アプローチの仕方は違うんですが、ただまあ、なんといっても、結局ね、その、だったら同じように、薄い赤とか薄い青を入れりゃいいじゃんっていう、うん、話にもなってしまうんですが、これはもう本当でもコーヒーさんの言った通り、お互いのメーカーのアプローチの違いというか、
うん、
まあ、チャレンジの仕方の違い。
うん、
なので、どっちがいいっていうのは、特にないとは思います。やっぱり好みにもなるので。
写真によってね、エプソンの方式の方が綺麗に写る写真と、うん、キャノンの方式の方が綺麗に出る写真とっていうのもあるだろうしね。
そういう通り
なんで。本当、ね、その時その時によるね、本当に。
そうなんです。
うん、なるほど。
そうで、インクの違いね、ここで私はすごい一押ししたい部分があって、
はい、
ラブクロの顔料ブラック。
うん、
まず容量が多いということ。
そうだね。
黒の印刷が少なからずとも幾分かやる方とかだったらいいと思うし、あとはそのプリンターの設定でカラーもブラックで印刷するっていうグレースケールっていう印刷方法があって、
うん、
要はそんなハイカラじゃなくていいよと、読めりゃいいよっていう時にブラックのみで印刷すればいい、
うん、
なんていうこともできるから、うん、私はこの顔料のブラックっていうのはないよりあった方がいいなって個人的には思いました。
ああ、そっか。グレースケールでの印刷にこの顔料を使ってもできるわけだ。
そうなんです。
ああ、面白いね、それもね。
うん。その他の機能については、まあ、エプソンと被る部分、CD のプリント、
うん、
写真プリントとかでもエプソンと被る部分があるので、
うん、
こう違う部分、
うん、
まず背面休止があります。
うん、
あ、こっちある。
はい。
ちょっと安心。
なんとなくね。
気持ちの問題だけど。
で、エプソンが2段カセットにしているんだけれど、
うん、
キャノンは2段じゃなくてカセットは1段で、
うん、
L サイズから A4 まで、
うん、
で、プラスして後ろの蓋をパコッと開けて後ろからの休止ができます、
うん、
なるほど。
そして、液晶とかその操作する部分はエプソンが前面の部分だったのに対して、
うん、
上面なんていうの、
うん、上、上面ね。
そう、あります、
うん。
で、これもまたフラットで、凹凸がないデザイン。
へえ、そうなんだ。
はい。で、さっきエプソンがかっこよく LED タッチなんていう風に言ったけど、キャノンでは、光ナビ。なんかどっかで聞いたような。
ちょっと三菱っぽくなってきたとか。
そうそうっていうので全く同じように、うん、もちろんすごくタッチもしやすい、
うん、
カチッカチッっていうボタンじゃなくてタッチで触れて触れるボタンの上に、うん、必要な機能のところだけ光ってくる。
あ、じゃあ今年のこのモデルについては エプソンもキヤノンもどちらも光で教えてくれるタイプ の, スイッあのボタンというか操作方法を実現してるってことなんだね。
そうなんです。
あ、じゃあ光で
使いやすくなった、
うん、光でなんとかだからエプソンを選ぶって思わなくてもいいってことなんだ。
そうなんです。
なるほどなるほど。
で、あとはまあ自動両面もできるんですけど
オプション？
オプションじゃないです。
あ、何標準なの？
そうなんですよ。ツッコミありがとうだよ。
だって9000円とか取られるの嫌じゃん。
取られないんです
よ。お、
自動両面印刷の機能は内蔵されているんです。
あれ、そのエプソンみたいに別のオプションをこうつけるんじゃなくて、
うん、
中に入ってるってこと？
そうなんです。
おー、それはあれだね、面白いっていうかすごいね。
でしょ？
大きさじゃ違うってこと？エプソンと比べると大きくなるってこと？
ならない。あー、ごめんなさい、その本体自体はね若干大きいです。
あ、
大きくなるんだね。
でもその部分につけてとかっていう手間もないし、せっかくねおしゃれだよとか、その色がね黒と白ありますよって言ってるのにもかかわらず、グレーの自動両面ユニットがつくっていうのはないってこと。結局おしゃれじゃないんじゃんみたいな。
そうだよね。
そうそうそう、
両面ユニットもせめて色つけろって感じだよね。
でも多分2色使いにするとコストがみたいな。
そうだよね、そうだよね。
そうそうそう、って感じに内蔵されている。
じゃあスマートに両面ユニットを使いたいという人にとってはキヤノンは一歩先んじてるってことだね。
そう、
そうですね。
なるほど。
はい。で、あとは CD、うん、まあ、今だったら DVD やブルーレイとかもなんだけれど、
うん、
印刷できますが、トレイの上に載せた上でになります。
ああ、じゃあそれはエプソンと違って従来方式ってことなんだ。
そうなんです。
あのトレイってさ、使いたい時どこ行ったか分かんなくなるんだよね。
分かる分かる。
どこ行ったっけ、散々探したらプリンターの下の隙間のところにこう刺さっててやっと見つけたみたいな。
そうそう、でもコーヒーさんの言う通り、そこ収納場所確かついてたんじゃなかったかな。
あ、そうなの。
確か。
おおおお、じゃあ、まあ、キヤノンはトレイを使ってのレベル印刷と。
で、まあ、あの手書き合成でその写真をその CD とか DVD の上に手書きで合成して印刷するみたいなのもできます。
あ、じゃあ例えば友達の結婚式の写真を撮って、そうそう、 DVD にデータを焼いてあげて、
うん、
でそれもなんとかじゃんえみたいなのを書いて印刷できるってことだ。
なんか寄せ書きチックにしたりとかできる。
あ、
なるほど。
あ、それ面白いね。
いいよね、うん、思い出がね。
へえ。
で、まあ、一応売れ行きが一番良くなりそうだなっていう機種、2機種まず各メーカー1つずつ今紹介させていただきました、
うん、エプソンと、はい、もう一回型番を復習しておこうか。エプソンの
EP803
とキヤノンの
キヤノンMG6130。
はい、これじゃあ、はい、アコリ的には今年の発売のモデルでは一番いいだろうと、売れるだろうという2機種だってことね。
はい、
はい、わかりました。
どうでした、聞いてみて。
今年のモデルは白と黒とか、黒とシルバーっていうことで、
うん、
ちょっとなんかね、リビングのお部屋の中に置いといてもそれほどこう見た目を崩さないというか、目障りじゃない、うん、モデルになってきたっていうのが結構面白かったのと、
うん、
あとやっぱりあれだよね、無線 LAN がやっぱ家庭にすごく普及してきてるから、
うん、
ね、ノートパソコン会社に持ってって使ってるノートパソコン、帰ってきてもすぐ印刷ができる、
うん、
で家のパソコンからもすぐ印刷ができる、うん、こういうなんか手軽さってすごくなんか地味かもしれないけどグッと上がってきてるよね。
そう
だね、うん、無線 LAN 搭載機すごく羨ましいもん俺、
うん、
ね
え、うん、レインは？
私はまあそんなにプリンター自体使わないけど、
うん、
ねえ、
うん、
まあでも無線だなんだっていろいろ出てきて、
うん、
そんなに変わってるのみたいな。ねえ。
まああれだよね、プリンターっていうと、まあ 9600dpi、 その綺麗さの、うん、で1ピコリットルっていう綺麗さのところっていうのはどうなんだろう、これかなりもう限界ぐらいまで今のところは来てるのかな。
多分私的に0、うん、 り小さいはないわけじゃないみたいな。
そうだね。そうだね。
ゼロピコリットルって言ったら出てないってことだからね。
そうなのよ。だここまで来ちゃって、この先どんな表記をしていくんだろうね。だから限界なんじゃないかなって、うん。
そうするとやっぱ、綺麗さっていうのは、まあその色の使い方とか、印刷のテクニックの方に移っていくのかもしれないけど、まあある程度ね、上まで来たとして、
うん、
やっぱり、そうやってみると今年のモデルっていうのは使い勝手の方を結構掘り下げてきたかなっていう気がするね。
本気だと思う、
うん、やっぱりレーベル印刷を多用する人にはエプソンのそのトレーがいらない印刷っていうのはもうすごくそうなんていうのかな、あの効率よくなると思うし、
うん、
あでもやっぱり背面QCがちょっとね厚手の紙とかで印刷するっていう人が多いと人にとってはキャノンの背面QCを捨てなかったっていう選択も結構評価できるし、
うん、
でなんといってもその光を使ったナビゲーション、
うんうん、
はもうどの年代のパソコンに詳しくない人にとっても安心してプリンターが使えるっていう、
そう
だ、うん、やっぱその辺がやっぱグッとこう両者とも持ち上げてきたなっていう気がするね。じゃあということで、アコリに話してもらいましたけども、今今年注目の、エプソンキャノン2大国産メーカーのプリンターのメインのモデルについてでした。
はい、
ということでお届けしてまいりました電気屋ウォーカープリンターの話をしようの回でございますけども、お聞きいただいてお分かりになります通り、この収録回は2010年、しかも11月頃に収録したものでございます。年賀状ネタなんかね、ありまして、ちょっと今の配信には合わない部分もありましたので、収録はこの後も続いているんですが、割愛をさせていただきました。大変申し訳ございません。それでは、次の電気屋ウォーカーの配信をお楽しみにお待ちくださいませ。本日はここまでとさせていただきます。それでは皆さん、さようなら。